します。
おはようございます。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。今日も愛する兄弟姉妹とともに、あなたの御体なるこの教会に集い、聖霊の流れ来るこの神殿で、あなたの御言葉の命に預かり、新しい一週間が始められます幸いを心より感謝いたします。どうぞ主よ、この礼拝も最初から終わりまであなたご自身が先立って導いてくださり、私たちのどうぞ心にあなたの御言葉を届けてください。どうぞその御言葉をもって新しい一週間、さまざまな戦いに勝利していくものでありますように。どうぞ私たちを憐れみ、あなたの御心の通りに今日導いてくださいますようにお願いいたします。やめる者たちが多くおります。主を助けてください、癒してください。どうぞこの礼拝を通して一人一人に癒しと、また解放の恵みが訪れますように。どうか今日ここに来ることのできないやめる者たちに、格別なるあなたの恩知恵による癒しと回復をお与えくださいますようにお願いいたします。今日は午後において一祈祷集会が行われます。世界中でこの礼拝が行われておりますことを感謝いたします。プロテスタント教会、またカトリック教会、教派を超えてあなたの福音のために生きる教会、教会がどうぞこの時一つとなって、いよいよさらに世界宣教の大いなる前進の時となりますように導いてください。そこに集う私たち一人一人の心を、まず信仰を整えてくださいますようにお願いいたします。この礼拝を心から感謝し、またすべてをあなたの御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今日はですね、本当に病める者たち、病に倒れている者たちがたくさんおりまして、少し寂しい礼拝ですけれども、等しくこの恵みが愛する者たち、今寝ているですね、者たちにも本当に注がれますことを切に祈りつつ、この礼拝を捧げたいと思います。またですね、そのような中で皆様のお祈りに支えられ、また強められ助けられ、白石兄弟がですね、今日このように無事に復帰することができましたことを心より感謝し、主の皆を褒めたたえます。今回のこのことを通してですね、本当にどれほど神様の憐れみと、また圧倒的保護がこの兄弟に与えられていたかをですね、本当に深く身近にいながらですね、そのことを深く覚え、もうただただ感謝、感謝ですね。主の皆を褒めたたえるものであります。昨日ですね、お掃除のために、父と母が来ておりましたので、本当にそのことを覚えて、ただただ感謝の祈りをですね、共に捧げさせていただきました。先ほどですね、今日読みました、この章詩にありましたように、まさに私たちの主は、あなたたちは生まれた時から追われ、胎を出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い、背負い、救い出す。アーメン。ここに十字架の福音があります。天地創造により、神様はご自分にかたどって人を作られました。命の息を吹き入れ、神様の命の中で一つとされて、神様と共に生きるように、そのように私たち人間を作ってくださいました。けれども、人は悪魔の誘惑に遭い、罪を犯し、神と共に生きることができなくなってしまったのであります。こうして罪はすべての人間のうちに入り、罪の力が人間を支配するようになりました。最初の人、アダムであるですね、この以来、罪の一切を父なる神様は一人子なるイエス・キリストに負わせられた。そしてこのお方を信じる者を神様は義とさせてくださる。正しい者としてくださる。このロマ書にですね、3章23節のところに、人は皆罪を犯、キリストイエスによる、ただこの贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。罪人なる私たちは皆例外なく、まさに先ほどのイザヤ書の御言葉の通り、生まれた時から追われているもの、生まれた時からダビデが告白しますように、罪のうちに産み落とされたものです。 すなわち生まれた時から罪人として生まれてきました。その私たちはその生まれた時から追われ、そして担われ続けていく存在、一回担われたからいいではない、最後まで白髪になるまで神様は私たちを追い続け、担い続けてくださる。その恵みは私たちから決して移ることなく、この命が尽きるまでその恵みが続いていく。まあ、主に救われた人生がなんと幸いなものであるか、この御言葉を通して私たちは改めて知るものであります。まあ、今回ですね、父がこの病を通してこの救いの恵みと喜びをもう一度体験し、そのような中でですね、いよいよ主を恐れながら、その御恵みの中で主に仕えて生きていこう。まあ、その姿を見ながらですね、また私自身も改めて救いの確かさ、この今朝の御言葉の真実を深く覚えるものであります。本日購読しましたヨナ書を通して語られていることは、ヨナ書の4章11節で神様のお言葉がありますけれども、それに記されているように、それならば、どうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには12万人以上の右も左もわきまえぬ人間と無数の家畜がいるのだから、父なる神様の人間への深い深い憐れみ、これがヨナ書を一貫して、ヨナ書は4章しかありませんけれども、このヨナ書4章を一貫して貫き通しているのが、この父なる神様の深い憐れみです。ヨナに対して、ニネベの村の者たちに対して、神様はどうして救わずにおられるだろうか、どうして担わずにおられるだろうか、どうしてほっといておくことができるであろうか。まさに右へ左へとさまよっていく、行くべき道を知らない人々、この人間を背負い、担い、何とかして救い出したいと願われる父なる神様の愛、これがヨナ書の中心に語られていることを、私たちはもう一度このヨナ書を通して覚えたいと思います。覚えます。今日の聖書箇所、マタイによる福音書9章ですね。先ほどアサリ羊に読んでいただきました。9章35節から読んでいただきましたけれども、ご存知のようにイエス様はですね、別に自ら出て行かなくても人々が押し寄せてくる、癒しを求めて救いを求めてイエス様のところに押し寄せてくる、そういう存在でありましたけれども、今日35節からを見るならば、イエス様はあえて自ら町や村を残らず回って御言葉を語り、そして御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された、そのように記されています。それは、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果てていたから、打ちひしがれていたから、それを見たとき、イエス様は癒さずにはおられなかった。救わずにはおられなかった。御言葉を述べ伝えずにはおられなかった。家でじっとしているなんていうことは、イエス様においてはできなかったんです。それはまさに、先ほどのヨナ書を一貫して貫き通している父なる神様の深い人間に対する憐れみ、その憐れみゆえにイエス様は村中残らずに回って歩いて出かけて行って、その御国の福音を述べ伝えた。またマタイによる8章にはですね、この皮膚病の人を治した、この当時の雷病と言われている、もう豪病ですね。治すことができない。今でハンセン氏病、今は治すことができますけれども、その当時においては、もうそれこそ呪いとした、されていた病であった。これに触れれば、みんなですね、これに侵されていく。そのような病であった。けれども、イエス様は、マタイ伝の8章のところで、そのやめる者が、もし御心だったら、私を癒してください。そのように言ったときに、イエス様は、その人に手を置いて、よろしい、 清くなれ。そのように言って、この雷病の人の病を引き受けた。イエス様ご自分が触れたら自分もかかるかもしれない。けれども、そのこと以上に、この病を引き受け、この人が何とかして癒されること、そのことをイエス様はこのことを通して、手を触れ、ですね、この手をその雷病の方に置き、そしてその病を癒していった。まさに、この癒しにおいても、イエス様の深い憐れみゆえに、愛ゆえに、すべてのその重荷を引き受けていく、その姿を私たちは、この聖書を通して知ることができます。まあ、今週はですね、先週でしょうか、まあ、病のですね、風邪であれ、インフルエンザで、いろいろとですね、この倒れる方が多くありまして、訪問しですね、また電話で、その方々と共に、癒しを求めて祈る一週間でありました。けれども、そのような祈りを通して、本当に主が、いかに一人一人を愛しておられるか、いかに一人一人を憐れみ、その病に伏し、苦しんでいるその姿を放っておかれる方ではない。その方の病のところで、イエス様ご自身が書き抱いてくださり、そして、その病を癒そうとされる、引き受けておられる。まあ、祈りながらですね、この罪人の私でも、その憐れみが祈りを通して、注がれていく。その癒しのイエス様のですね、身思いを体験するようなですね、そのような一週間でありました。主がいかに私たち一人一人を起き上がらせようとしているか。それは病だけではありません。様々な試練の中にある一人一人を決してそのまま見過ごすことができない。その憐れみの心が私たちの救い主のうちに溢れ出ている。またそれを私たち教会は、また私たち一人一人は、その恵みの中で祈らずにはおられない。祈祷会でもですね、鳥なしの祈りが捧げられている。そのような中で、今日この十字架の福音、私たちに貫かれているグッドニュースですね。この福音、十字架の福音が私たちに今日も変わらずして注がれているということ。まさに、ルカ伝でありますように、主が私を使わされたのは、捕らえられている人に解放を、目に見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるためである。この喜びを、訪れを告げるために、イエス・キリストは十字架にかかられ、死より蘇られたのであります。今日ですね、この午後には第一祈祷集会、第11回になります。この一祈祷集会が行われようとしております。まさに、この憐れみの心に私たちが預かる時であり、またそのために祈り、共にこの福音宣教がこの地にあって前進していくように祈る時であります。今日ご一緒に読みましたヨナ書において、その父なる神様の憐れみの心が一貫して貫き通されていると申しましたけれども、その憐れみの心がヨナさんのこの人生を動かしていったのがこのヨナ書に書かれているこのストーリーであります。ご存知のようにヨナさんは、はじめですね、神様の御声を聞きながら、これになかなか聞き従うことができなかった。今日はですね、この3章から読みましたけれども、1章のところからですね、読んでいきますと、神様がこのニネベに行きなさい。最初の1章の2節のところで、神様の言葉がこのヨナさんに臨み、そして大いなる都ニネベに行って、私の言葉を語りなさい。福音を述べ伝えなさい。そのことをですね、ヨナさんに対して語るわけです。けれどもヨナさんはこれをすぐに引き受けることができなかった。それゆえにですね、まあ、あっち行ったりこっち行ったりですね、なんとかしてこの御心を避けようと。まあですね、これ、それこそ、ジタバタとですね、もう無謀な、この、あがきをですね、ヨナさんがしていたわけであります。そして、その中で、3日晩、ヨナさんは死の淵をさまよう体験をいたしました。魚のですね、お腹の中に入り込み、食べられてしまい、そして、ヨナさんはそのお腹の中で、3日晩、 死の淵、暗闇をさまよう体験をしたのであります。そこで、ヨナさんは二章から記されている通り、神様に悔い改め、主の憐れみを求めて必死で祈りました。二章でそのことをヨナさんが告白しております。二章の四節から読んでみますと、あなたは私を深い海に投げ込まれた。潮の流れが私を巻き込み、波また波が私の上を越えていく。私は思った。あなたの御前から追放されたのだと。生きて再び聖なる神殿を見ることがあろうかと。まあ、この間ですね、入院した岩尾兄弟は再び帰ってこれるかどうかですね。あと皆様の祈りが捧げられたわけです。ヨナさんも等しく、その死の淵の中で、再び聖所に戻ってこれるかどうか。再び私は神様の御前に生きながらえることができるだろうか。そのように思った。しかし、我が神主よ、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった。生き絶えようとするとき、私は主の御名を唱えた。私の祈りがあなたに届き、聖なる神殿に達した。偽りの神々に従う者たちが忠節を捨てて去ろうとも、私は感謝の声を上げ、生贄を捧げて誓ったことを果たそう。救いは主にこそある。アーメン。その死の淵で、ヨナさんは必死で助けてください。もう一度主の前に立たせてください。ヨナさんは知ってますよ。自分が裁きゆえにこのような目に遭っていること。けれどもその淵で、ヨナさんもう一度私を正常に立たせてください。主の御前に立つものとさせてください。そのように息絶える中で、ヨナさんは必死で叫び、祈り、そして滅びの穴から見事主の救い、主が引き上げてくださった、そのような大いなる救いの体験をヨナさんはいたしました。その恵みに預かったヨナさんは、今日読みました三章のところから、わかりました。いよいよニネベの地に行って、私は福音を述べ伝えます。よくですね、この死の淵に置かれると、人は、この命を助けてくれたら何でもします。ですね、そういう祈りが湧いてくるものです。この時において私が生きながらえたら、神様に全てを捧げます。ですね。そういう話がですね、よく耳にしますけれども、まさにヨナさんにおいても、その救出劇を通して、自分が死の淵から救われたことを通して、ニネベに行って、この救いを述べ伝えなければならない。三章一節の一節二節のところで、もう一度神様の御声がヨナさんに語りかけます。さあ、大いなる都ニネベに行って、私がお前に語る言葉を告げなさい。ヨナさんはこの時、命令通りに直ちにニネベに行きました。そして、悔い改めて神様のもとに帰らないと、あなたたちには滅びが起こるよ。そのような裁きを、神様の裁きを大胆に語りました。すると、どうでしょうか？先ほど読んで分かりましたように、ニネベの人たちは、あっという間にですね、悔い改めて、王様も断食をして、服を引き裂きながら、誠に主の御前に砕かれて、悔い改めて、神様を求めたわけであります。このところを読むとですね、本当にか、ヨナさんが怒りを覚えるぐらいです。あっという間に、罪深いですね。町とされていた、人々とされていた。けれども、もうあっという間にですね、宣教一つで悔い改めに導かれていく。それは一人二人ではない。王様が、指導者の人が悔い改めに導かれていく。そしてその悔い改めに対して、憐れみ深い神は、十節のところで、彼らが悪の道を離れたことをご覧になり、思い直され、宣告した災いを下すのをやめられた。神様は誠にどのような時においても、私たちの悔い改めの祈りを聞き、それこそ死の淵から、滅びの淵から引き上げてくださる方であります。ああ、それでよかった。ニネベの人たちが救われて本当によかった。まあ、そのようになればよかったんですけれども、実際にはこのことがヨナさんにおいて不満となったわけであります。 ヨナさんは4章のところからこの救いの御業の後にヨナにとってこのことは大いに不満であり、彼は怒った。救いが起こり、神様のご栄光が表され、いやそのためにヨナさんは言ったんですけれども、それがさっと起こされていった時に、ヨナさんはそれに対して非常に不満を覚えました。ご存知のように、このニネベはアッシリアに位置されている都市であります。アッシリアはこの歴史の中でイスラエル王国が北と南に分かれていく、その時アッシリアのこの強国がこのイスラエルに分裂を起こしていったですね。まあ、そのような歴史的背景の中で、イスラエルの民にとってはアッシリアという国はまさに敵国であったわけです。その町において当然ヨナさんが初め行きたくなかったですね。あえてそのところに行って神様の御心を伝えることをしたくはなかったけれども、神様がそのようなヨナを三日三晩の深い淵に眠らせて、そしてその後からの救出劇を通して宣教に立ち上がらせていく、そして神様の御心の通り、このニベネベの町の人たちがそのヨナの宣教を通して救いに預かっていく。けれどもヨナにおいて、自分自身においては、そのニネベの救われるのが決して喜びとはならなかった。ヨナさんも実際に四章で告白しているようにですよ。ああ、主よ、私がまだ国にいましたとき言った通りではありませんか。あなたは恵みと憐れみの神であり、忍耐深く慈しみに富み、災いを下そうと思い直される方です。まさにヨナさんが告白している通りのお方であるから、ニネベは救いに預かることができたんです。けれども、ヨナさんはどうでしょうか。自分自身もその救いに預かりながら、自分も三日晩のその死の淵から、ヨナさんが自分で告白しているように、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった。そのように告白しておきながら、その憐れみが違う人に臨んだとき、いや、むしろニネベはヨナさんにとって敵国であった。その国に神様の憐れみが注がれたとき、それはヨナさんにとって喜ぶことができることではなく、いや、むしろ不満を覚えること。神様の憐れみが、私たちはどうでしょうか。自分自身に注がれることは喜び、自分の罪を許されることは喜び、けれども隣人が、私たち以外の者たちが、いやさらに私たちが心騒がせるもの、時に私たちが愛し許すことがこんなのを覚えるもの、その者たちに同じように許しと愛が注がれるとき、私たちの心はどうでしょうか。あ、同じように私も救ってくださった、同じようにその人たちにも救いが訪れる、その喜びが私たちのうちに、神様の同じ憐れみが私たちのうちにあれば、それは素晴らしいことです。けれども私たちは同じくヨナさんのように、私の救われたその三日三晩、死の淵から罪の淵から引き上げられたその喜びを忘れ、ニネベの人たちが救われていることに、ニネベの人たちが、また私たちがですね、心許せないその人たちが神様の祝福に預かることを、どこか私たちは遠ざけてしまう、喜ぶことができない、いや喜ぶどころか不満さえ覚えていく。ヨナさんはこのところにおいて怒りで死ぬばかりです。死ぬほどの怒りにさえなっていく。けれども主はこの時にはっきりと言いました。どうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。この神様の惜しむニネベの人たちが滅んではならない。ニネベの人たちが一人も神様から離れて滅んでいくことは主の御心ではない。私の願うところではない。同じ憐れみの中でヨナさんは救われたのであります。私たちはたびたび自分の救いを、恵みを横に置きながら、いや、あの人はもうちょっとですね、きっとヨナさんは思ったに違いありません。 すぐに簡単に救われるのではなくして、もうちょっと痛みつけられてですね、もうちょっと神様の裁きを受けて変えられていった方がいいんじゃないか、いやもっともっとあの人は悔い改めていった方がいいんじゃないか、いや簡単に神様から祝福を受けるのではなくして、もっともっと試練を通されながら変えられていった方がいいんじゃないか、そんな簡単にあの人は救われるべきではない、そんな簡単に許されるべきではない、私たちの心にもたびたびそのような思いが湧いてきてはいないでしょうか。でもその時、私たちはヨナさんに起こった救いの御業を私たちは思い起こさなければなりません。ヨナさんはこのニネベに使わされていく前に自分の罪ゆえに裁きを受け、けれどもその裁きの淵から神様の圧倒的憐れみによって救い出されました。その救い出されたのは、自分が救われて喜びに満たされて、ああ恵まれたですね、私は神様に愛されている、それで終わるのではなくして、その恵みを受けたならば、その恵みをもって今神様に反対している人たちのために行って使わされて、その御国の福音を述べ伝えるためであったのです。ヨナさんはされど神様のこの憐れみの心と、この時まだ一つになることができませんでした。まだ自分の救いには喜んでいるけれども、本当に罪人が救われていくこと、ましてや自分が敵対する者たちが神様に愛されていくこと、そのことを喜ぶことができなかった。私たちは今日、この十字架の福音に預かる者として、私たちが神様に母の胎を出た時から追われ、担われ、そして救い出されているように、私たちすべて周りにいる者たち、私たちの隣人、そしてこの日本、世界、すべての者たちの上に、今日も神様はその魂を惜しまずにいられるだろうか。そこには12万人以上の右も左もわきまえぬ人間と無数の家畜がいるのだから、今日も主の魂を救いたいという情熱がそこにも注がれていること、皆さんの隣人にも家族にも注がれていることを私たちは思い起こしたいと願います。皆さんの救いで終わらせないでください。私たちが救われて、あ、よかった、神様に愛されている、では同じようにあなたの隣にいる人も神様に愛されるべきではないでしょうか。許されるべきではないでしょうか。同じように恵みを受け取るべき存在ではないでしょうか。まさにヨナさんはそのためにこそ三日三晩の淵を通され、そして死から命へとよみがえりを与えられていったのであります。新しい命が、新しい神と共にその恵みによって救いに預かって生きる、その命が与えられていったのであります。ヨナさん自身がこのところで告白しているように、我が神主はあなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった。私たちが今その恵みの中を生きているなら、それはその恵みを携えて、私たちも隣人に、私たちも今日出会う人に、新しい一週間出会う人に、この恵みを述べ伝えるために私たちは救われたのであります。この憐れみが、この十字架の福音が、いよいよ私たちの教会に、狛江教会に、これから共に礼拝を捧げます。また、私たちが使わしている、野口先生がですね、派遣されているインドネシアの地に、この十字架の福音がいよいよ豊かに語られていきますようにと願います。今日ですね、これから行く、この狛江教会のですね、主任牧師であられる、渡辺保つというですね、先生がこの狛江教会の、ごめんなさい、主任、当時のですね、この開拓をされた牧師先生であられますけれども、この先生がですね、今日、このちょうどですね、一祈祷会へのこの導きをいただいた後に、私はですね、この玉川教会の図書室からですね、宣教師館の上にあるんですけれども、図書室から、この渡辺保つ先生のこの説教集がですね、出てきまして、これを見つけました。そしてですね、あ、この時にあたって、共に狛江教会と本当に心を合わせていく時に、 この初代の牧師先生であった渡辺保先生がこの狛江の地にあってどれぐらいの思いを持っていたか、旧礼の情熱を抱いて涙を流して祈っていたかということをですね、このことをこの本を通して改めて覚えさせていただきました。この先生はされどですね、この以前、平池先生が先生のこの渡辺先生の告別ですね、説教をなさったそうでありますけれども、この先生はですね、渡辺保という先生はこの日本の戦時下の中でですね、陸軍の教育隊にこの入隊されまして、その渡辺先生は当時20歳だったそうですけれども、その訓練中にですね、この、凍ったですね、この飛行機の翼の上から地面に落ちたために、渡辺先生は腰椎と、そしてですね、胸のこのカリエスになられ、そしてその後ですね、終戦後帰ってきたけれどもですね、帰ってきた時にはお母さんがですね、そのカリエスは不治の病だから二度と治らないということを先生が帰ってくる前にそのことを耳にしていまして、このお母様は絶望されて、そして玉川上水でですね、自殺をされた。渡辺先生がこの戦後を終えてですね、帰ってきた時、そのように母が死んだことを知らされた。そしてそのですね、渡辺先生のこのお兄さんのですね、家族のところに行くわけですけれども、そのことを通してですね、まあこの引き受けてもらえずですね、お嫁さんから一緒に住むことはできないというふうに拒否されて、まあそれから渡辺先生は本当につらいこの病との戦い、そしてそこで先生は何度も、いつ死ねるのか、いつどうやったら自分は死ねるのか、そのような体験を、激しいですね、この苦闘を通されながら、そこである人と出会い、そしてそこの、その人から福音が語られて、そして誠にイエス・キリストの十字架と、そして復活の命によって、この大伝道師ですね、大伝道師となられて、まあ、そのような中で狛江教会をですね、開拓されていくわけであります。まさにですね、今日のヨナさんじゃないですけど、本当にその淵から救い上げられた先生は大伝道者となってですね、福音を述べ伝えるために、自分自身がこの死の淵からまさに救い上げられたこの十字架の福音を携えて、魂の救いのためにですね、この生涯を捧げられた、その先生がですね、最後ここだけ皆さんにご紹介して終わりたいんですけれども、この狛江の地のですね、この時においては第二期街道剣道式の時に、まあ、語られた先生のメッセージの中にこのような言葉を見つけました。この先生たち、またですね、数名のこの信徒の方たちが狛江の地のその開拓伝道のためにですね、まあ、礼拝堂を求めて、礼拝する場所を求めて祈りながら、まあ、点々とされていた、そのような時にですね、先生が振り返って、またこの剣道式の時に、すべては最善がなされていた。そしてですね、このちょっと読みお読みしますけれども、泉保育園という恩賞の中で、泉保育園でですね、礼拝を当時捧げていたそうですが、泉保育園という恩賞の中で育てられた私どもが集会の場所を失った時は、どうか主の御言葉を述べ伝えるために場所を与えてくださいと随分祈らされたものです。土地を探し、疲れ果てて、正常の不動坂の上でよく祈りました。これ、私はですね、ある方から、貧富の坂と言ってですね、聞いているこの皆さんご存知の、正常からですね、この北見狛江の地に降りてくるあの坂をですね、この貧富の坂と言ってるみたいですけれどもですね、まさにそれは不動坂のことですけれども、まさにそこですね、正常の不動坂の上でよく祈りました。坂の上からは北見、狛江、泉玉川、向こうが丘の丘まで見渡せます。この見晴らす限りの平野の中に十字架を建てるべき土地がない。どこを探しても得られない。十分な資金があるわけではないので、どこでも断られるばかり。疲れ果てて、全地とそれに満つるものとは、主よ、あなたのものだと言っておられるではありませんか。それなのに、これだけ広い場所に十字架を建てる場所がないというはずがありません。本当に涙を流して祈りました。そして今、願いに勝り、思いに勝った見扱いを神様はしてくださったことを思います。
この度、東京山手教会の街道の建築に伴う計画により、旧街道をいただくことになったわけですが、もしそれがこれより大きなものであっては、130何坪の土地に収まらず、小さくては困るのであります。全く神が備えられたものを与えられたことを思い、エホバエレ、エホバ家を建つるに、ヒズは、その勤労は虚し、これは主の御働きであり、神の御業であったことをしみじみ思いますとですね、まあ、この剣道式の時の説教で先生が語られています。まさにその時、私たちもですね、このぜひ通った方は、ここでですね、本当に涙の祈りが一人の伝道者を通して、牧会者を通して、狛江の地に、北見の地に、向こう側かの地に、なんとかこの土地、すべては主のものなのに、十字架を建てる場所がないのか、そのような熱い涙の中で、狛江の教会が今あり、また等しく私たちのこの教会も、そのような宣教師の涙、牧師たちの涙の中で、この今私たちが礼拝堂が与えられて、このようにですね、私たちが本当に時に当たり前に思ってしまうほどに豊かな祝福の中で、この礼拝が捧げられていることを心から感謝いたします。その御恵みに預かった私たちは、いよいよこの魂の救いのために、私が受けたこの恵みをもって、私が解放されたこの恵みをもって出て行って福音を述べ伝えるものになりたいと思います。この憐れみの心はいよいよ私たちに注がれてまいりますように、共にお祈りいたします。愛する天のお父様、皆を心から褒めたたえます。今日あなたの憐れみによって私たちに命が与えられ、今日もあなたが引き受けてくださったすべての重荷、病、そして罪とが汚れによって、今日新たにされ、あなたの御前にこのように礼拝を捧げられます幸いを心から感謝いたします。私たちにこのように教会を与えてくださり、このところにおいてあなたの御言葉の命に預かり、私たちがいよいよ新たにされ、福音宣教のために召されたことを、今一度あなたが思い起こしてくださったことを感謝いたします。イエス様、どうかあなたの御救いの喜びをいよいよ私たちに溢れさせてくださり、あなたのこの救われた恵みに応え、いよいよ私たちが出ていくものとならせてくださいますようにお願いいたします。今私たちの心に、隣人を愛することができない、許すことができない、本当に主の恵みを語ることができない、様々なこの岩をあなたがどうぞ取り除いてくださり、どうかあなたの深い憐れみに預かった私たちが、天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさいと、そのように御言葉に記されている通り、あなたの憐れみの命に預かって、私たちも隣人を愛しながら、また許しながら、そしてこの御国の福音を全世界に述べ伝えるものとなさせてくださいますようにお願いいたします。どうかそのために、午後行われる集会があなたの恵みによって豊かに祝されたものとなりますように、どうか集う私たちの心をなお救いの喜びで燃やしてくださり、祈りに立ち上がる集会となりますように導いてください。今日この日まで多くの涙と祈りが宣教師、また牧師たちを、また生徒たちをはじめ流されてきたことを深く感謝しながら、すべての栄光を主にお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。